今日の御言葉は、5000人の給食の場所で、ご一緒にお見せしたいと思います。マタイの福音書の14章の13節から少し長いんですけど26節まで、それではご一緒にお見せします。14章13節3、はい、イエスはこの方を慣れると褒めてる方を知り、自分だけで寂しいことも言いながら、すると群衆はそれを聞いて、たちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは目から上がられると多くの群衆を見られ、彼らは深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう終わっています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買い物にさせてください。しかし、イエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であなたたちに何か食べるものを食べなさい。しかし、彼らはイエスに言った。ここにはご飯が一つと、そこから人気を食パンもありません。すると、イエスは言われた。それをここに持っていきなさい。そして、イエスは群衆に対して、味方の上に座らせ、5つのパンと2キロの花を取り、手を見上げて力を祝福し、パンを支えて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に回った。人々は皆食べて満足した。そして、パンの手の周りを取り集めると、自分の籠にいっぱいになった。今日お見せしました聖書の御言葉というのは、ユダヤ人の祭りであります神父市の祭りのすぐ後に控えている時、そしてイエス様の十字架の1年前の3月か4月頃に起こった出来事でありました。神父市の祭りというのは、ユダヤ人の成人男性はですね、必ず巡礼、要するに礼拝を捧げなければなりません。ですからエルサレムの神殿には多くのですね、ディアスポラと言われます、ギリギリバラバラになっているローマ帝国の各、都市にバラバラになっているユダヤ人たちはみんな集まっていました。イエス様の周りには、イエス様の教えを聞こうとして追いかけてきている弟子、求道者、噂を聞いて出てきたところの地域の住民の人々、巡礼途中の旅人たちが集まって、来ておりました。まあ、イエス様という方の名前を聞いてですね、何をこう語られるんだろうか、そして何か求めのある人はイエス様に求めを持って、祈りを持って集まって来ていたんですね。そしてこの聖書によりますと、イエス様の周りにいた群衆は男ばかりで5000人で、女、子供を入れると1万人を優に超えていたのではないだろうかと言われておるんですね。そしてこの1万人とも言われるその群衆、子供を含めた群衆たちに、5つのパンと2匹の魚で、お腹を満腹にした、夕食のこの時にお腹を満腹したという、満腹させたという素晴らしい奇跡の出来事であります。まあ、ユダヤ人はですね、イスラエルには2度行かせていただきましたが、どうしてもですね、まあ、すごくですね、その中でも旅行の中でも印象のある出来事の記念の教会がそこに立っておりました。これは大きな、ものすごいですね、素晴らしい奇跡であります。でも第一番目にですね、どの人々がこれを見てですね、これを聞いて聖書を読んでですね、どうにかしてこの頭で理解できるように、この解釈しようとこのように努力したみたいです。でも聖書を読んで、読めば読むほどですね、これは人間的な力では知恵では解釈できないような、これは神の奇跡であるということをですね、認めざるを得ないという状況を私たち人間は見ることができるんですね。まず第一番目に見ることはですね、この例えばですね、群衆の中にいるとしたら、たくさんのその1万人以上の人たちがそれぞれ自分の宿坊と思って集まってきたのではないだろうかと考えてきたんですね。ところがですね、聖書をよく読んでまいりますときに、夕方近くになったときにイエス様ご自身が弟子たちに、相談を受けているんですね。あ、イエス様早く、群衆を解散させてください。 で、出なければ夕方になって、それから食物を買いにムラムラまちまちに行くのは行けなくなってしまいます。夜になってしまいますと。ですから早く解散してほしい、解散させてくださいところにイエス様に申し出ています。その時にですね、あなた方が彼らに、彼らに食物を与えなさいと言いました。弟子たちはそれを聞いてですね、困り果ててですね、群衆の中を巡り歩いたことでありましょう。そして、1万人近くのですね、群衆の中を巡り歩いて、誰かパン持ってませんか、余分のパン持ってませんか、余分な食物はありませんかというふうに、触れ回って、そしてその群衆の中にあった食物はたった5つのパンと2つの魚しかないということが、そのところで判明しているんですね。それはヨハネの福音書の6章の5節と6節の中に、イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の心に来るのを見てピリポに言われた。そこからパンを買ってきてこの人々を食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであって、イエスはご自身ではしようとしていることを知っておられたからです。で、そしてですね、もう一箇所の御言葉を見ますときに、マルコの福音書の6章の38節の中に、するとイエスは彼らに言われた、パンはどれくらいありますか、行って見ていきなさい。彼らは確かめていった5つです。すると魚が2匹です。ですからもうですね、夕方が迫っているさるか前に弟子たちから訴えられたイエス様は、またイエス様は弟子たちに対して、どれだけの食物がこの文書の中にあるか、あなた方が行って確認してみなさいと言って命じていらっしゃるんですね。その時点でこの文書の中には食べるものはありません。5つのパンと2匹の魚しかないということがですね、そこで判明しているんですね。そしてさらにですね、その5つのパンと2匹の魚を落としているという段階では奇跡を見せていました。でそれからもう一つですね、これも考えた人がいると思うんですね。この御言葉の中にね、夕方近くになったと書いてあります。ですから夕方近くということは、まあ、多分太陽が欠けてしまって薄暗い状況になったんだろう。薄暗い状況になった時に、何か知らないけどイエス様から食物をいただいて、弟子たちから解放された食物を口に入れたお腹がいっぱいになった。もう知らないうちに薄暗いところに何食べたかよく分かんないけども、何か食べたらお腹にいっぱいになったような気がしたと。まあ、そういうふうにしてね、みんなが参加したんじゃないだろうかということもですね、ある人は考えました。でも、この間お話をさせていただいたように、夕暮れ近くになったというのは、ユダヤの地方では夕暮れ近くになったということは、太陽が、このお昼の真上にある状況から西へ少し陰り出すと、その当時はですね、夕暮れ近くになったと言われていたそうですね。ですからお昼からちょっとですね、太陽が西に傾いたぐらいで夕暮れということは、もうそれはですね、私たちにとりましては2時や3時頃の状況だと思うんですね。もうカンカンとですね、一番太陽の照り輝いているその夕方ところが2時3時夕方のところだと言われているんですね。ですから自分に回ってきた食物がこれ 何であるかというのは彼が確認したと思うんですね。そして聖書では回ってきた、祝福されたパンが回ってきた、祝福された魚が回ってきた、その人々はですね、そのパンを直に手に取って、魚をですね、直に手を取って、神様が祝福してくださった、それを自分で頬張っていらっしゃるんですね。ですから、これもですね、人々、1万人の人々を騙してどうにかするような出来事ではないんですね。そしてさらにですね、1万人以上がですね、休職されたというふうに書いてありますね。ところが、聖書の中にはですね、50人単位で、マルコの福音書のこの次の御言葉をちょっと開いていただきまして、次の御言葉を開いていただきまして、次の御言葉を開いていただきまして、次の御言葉です。ちょっと今ですね、この探しきれないんですけども、イエス様が人々にパンと魚を定期的に与えるときにですね、こうおっしゃったんですね。50名単位で座って そしてですね、座りなさい。で、ご自分の下に座って、それぞれ座ったところに、パンと祝福された魚が配分されているんです。ですから、何か知らないけども、ざわめいている、うわーと群衆が、このようなざわめいているところで何かを食べた、何を食べたかよくわかんないけども、結果的にはお腹がいっぱいになるとか、そういうふうなですね、ことが起こらないように、聖書では、義を精錬にパンと魚は配られたと聖書は書いてあるんですね。ですから、どこから突っ込んだとしても、トリックの類でもなく、どこから見てもですね、これはどうしても正真正銘の物質的なですね、本当に奇跡だとですね、認めざるを得ないような状況が聖書の中にずっと書いてあるんですね。そして彼らはですね、そのようにしてですね、多くの人が疑いを持ってきたけども、彼らは確かに5つのパンと2つの魚で彼らはですね、奇跡的にこの番組にさせられるということなんですね。そして次に、この奇跡をなさいましたときに、神様は何を私たちにその奇跡を通して、語りたいと願っていらっしゃったのでしょうか。ルカの福音書の、6章、9章の4節からちょっとお見せしますと、さてイエスが一人で祈っておられたとき弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らを答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある人はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が一体だろうだととも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロは答えて言った。神のキリストです。神様のなされる奇跡というのは、それは目的があるんですね。でそれは単にですね、私たちがお腹がすいたから満腹にさせてもらったということではないんですね。神様がいろんなところで聖書の中でいろんな奇跡をしていらっしゃいますが、その奇跡の、意味するところは神の子キリストをその奇跡を通して人々に分からせるために、神様はいろんな奇跡を、していらっしゃるんですね。ですからここでですね、この御言葉のようにですね、群衆の中には物見無惨でみんな集まっています。なんか来たらなんかもらえるんじゃないだろうか。そしてある人たちは少しマシな考えを持っていて、イエス様はバプテスマのヨハネの再来ではないだろうか、ちょっとしたらエリアの再来ではないだろうか、ちょっとしたら旧約の時代の預言者の一人として、神様から使わせてきたのではないだろうか、そういうことをですね、彼らは文章の中ではいろんなことを考える人がたくさんいますね。でもイエス様は、ご自分の奇跡を通して神の子キリストであることを、人々に表したいと、証しをしたいところに願っていらっしゃったんですね。ですから聖書の御言葉の中にですね、ヨハネの福音書6章の14節を読ますときに、イエスは人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そしてこの前半の部分だけですね、世に来られるはずの預言者、世に来られるはずの預言者というのは、ある意味においては神が使わされたメシアであり、神の使わされた救い主ということを、彼らはその奇跡を通して彼らは認識したんですね。ところが愚かなことに、人間というのは、ね、神が使わされたメシア、神が使わされたキリストならば、当然私たちの王としてこの里を立てまつろうとこのように考えた。で、そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知った。ただ一人また山に沈まされたと書いてある。つまりイエス様は、私は神の子キリストなんだということを奇跡を通して表したはずなんだけども、人々はそれを見たら王様と同じような、立場を、彼らはイエス様に求めたんです。でもイエス様は、私はキリストなんだ、私は神から使わされた福音師なんだ。でも人々は、あ、それなら王様になってください、私たちの生活を守ってください、私たちを守ってくださる権威になる王として私たちの上に立ってくださいと、彼らはそのように願ったんですね。 だからイエス様はその時にそれを拒絶して山に一人で逃げていかれた。だから神様の奇跡の意図することは、神の子キリストを私たちが認識し、それを悟ることを神様は願っていらっしゃる。ペテロは、ね、イエス様に言われて神の子キリストです、ああそれをね、あらかに掲示した、あ神様が掲示されたのをそれを理解することができたんですね。神様の掲示がなければ、神様の働きがなくしては、イエス様を神の子キリストとして認識し、それを認めることはなかなかできないんです。奇跡を見たから神の子キリストでも王様になってくれる、神の子キリストなんだけども、私たちの王様になってほしいという認識に、そういうふうになってしまう。つまり奇跡を通して神様は神の子キリストだと言っているにもかかわらず、私たち人間がそれを見た、奇跡を見た時に、神の子キリストだけは分かった、だから王様になってください、この世の、ね、国々の王の一人のように私たちを守ってくださいというふうに、神の子キリストをこの地上の王の、このところまで引き下げてしまう。神様から啓示がなければ、私たちは神の子キリストを本当の意味で私たちは認識することはできないんですね。でもここで神様は奇跡を通して私たちに、神の子キリストである、イエス様はキリストである、このことを、神様は私たちに啓示したりとして、この奇跡をしてくださいました。そして第3番目にこの御言葉の中にあるように、次の御言葉がですね、一人の方法じゃなくて、イエス様が群衆にこう言いましたね、あなた方が私を崇めるのは、あなた方がお腹がいっぱいになったから私を認めて私を崇めるんでしょう、とこのように言われたところがあるんですね。つまり私たちは神様を信じるときにお腹がいっぱいになる。神様を信じると私の願いが叶えられる。神様を信じると私の人生に良いことが起こるから、イエス様あなたを信じますという、そのような思いを持って神様を、イエスキリストを信じることがあるんですね。ところがイエス様は私たちのお腹を満たしてくださいますし、私たちの祈りや願いを実現させてくださる、祝福をくださるはず、くださる方でありますが、もっと大事な祝福を私たちにくださる方でもあるんですね。それはこの御言葉のその前のところでありますが、この方以外、使徒行伝の4章10、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリストは私たちにお腹を満腹させてくださって、奇跡を行ってくださって、私たちの人生に良いこと、祝福を与えてくださる、それ以上のものを与えてくださる、それは 何かというと救いを与えてくださる。そしてこの次の御言葉のヨハネの6章の中に見ますと、次の御言葉で、イエスは彼らに言われた、まことにまことにあなた方に知れます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。この世の糧、ね、この世の糧を与える神なんですけども、イエスキリストを与えてくださる方なんですけども、もっと素晴らしい糧を与えてくださる天からの命の糧を私たちに、命のパンを与える方がイエス様、そしてキリストなんですね。だから私たちはその神様のから与えられたイエスキリストという方が私たちに命をパンを与え、私たちに生きる望みと、この地上の全ての災いから救い出してくださる、救いを与えてくださるという方を奇跡を通して読み取っていかなければならない。神様は私たちの願いを聞いてくださる。だから私たちはこの世の王としてイエス様を迎えようか、この私の願いを全部聞いてくださるから、私の守護神としてイエス様は私の人生に働いてください、そのように思ってしまう。でも 神様はこのキリストを私たちの救い主として、救いを与える方とし、そして永遠の命を与え、誠の命とパンを与える方として、神様から使わされた方として、私たちはその方を受け入れなければならないですね。クリスチャンの人生を取りますと、いろいろな奇跡を体験することがあると思いますね。そしてその中で悪霊が追い出された、病気が癒された、奇跡が起こった、祈りが実現して、神様の祝福は奇跡的に与えられたということがあります。確かに私たちの祈りを聞いてくださいますが、一番の私たちの感謝すべきことは、私たちを救ってくださったことを感謝しなければならない。罪と咎めから、この世の罪と咎めと、そして罪と咎めの結果やってくる病気と死から、私たちを完全に解放し、救い出してくださるために、イエス・キリストはこの地上にいらっしゃったんですね。そしてその救いを与えると同時に、その救いとして私たちの病気を癒し、私たちの人生の問題を解決へと導いてくださる。こういうふうに私たちは認識しなければならないです。次に、次の言葉でありますが、ヨハネの6章の中に、私は命のパンです。あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死にました。しかし、これは先祖はマナ食べて死んだ。でそれを食べたけども、要するに肉体を生かすだけのマナ、この世の地上の食物を食べて食べました。でもイエス様は、私が与えるパンは、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないんです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは、世の命のための私の肉です。つまりイエス様は私たちに永遠の命のパンをください。生きる望みをください。生きる価値を教えてください。私たちの人生の正しい道を、その道を私たちに示してくださる命のパンとして、私たちの人生にやってきてください。そして次の御言葉の御言葉であります。大丈夫です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに入ったのです。私たちは、ね、地上の人生も祝福されるけども、これがメインじゃなく、私たちは永遠の命を持つ、永遠の命を持って、この世の死と呪いから私たちは解放されるために、そしてまた永遠の命を持った私たちは、引き続いてこの地上の人生の次の来たるべき世界、永遠の世界に生きるために、イエス・キリストが与えてくださるパンをいただくことができる特権が与えられていると感謝しなければならないです。まあ、いろんな奇跡がですね、私たちの人生にやってくることがあるでしょう。で、先日もですね、私はちょっと一つのものをなくしてですね、そのものがですね、なんて言いますかね、非常に私にとっては大事なものだったんですね。で、その何を言いますとね、なんでそんなものを大事なものかと思われるかもしれないけども、一つのそのある所有物を持っている小さなものがですね、なくなって、もう探し回ったんですね。事務所回って探し回って、立ち寄り先を探して、どっか落としてないかと探して、それから家中を探して、思い当たるところを全部さ、教会の中も探して、自分の歩いたその日歩いたそのあるものの行ったところを全部探し回って、もうとうとうとうとうで探し疲れて、もう疲れ果てたんです。まあいいか、神様が与えて神が捉えたんだから、主が与え主が捉えたから、ハレリアから欲のような気持ちになってですね、そうだ、欲のようにね、別に命が捉えられたわけじゃないし、ちょっと自分の大事なものを神様がね、取られて、そして捉えて出されただけだから、まあいいか、もう諦めた思ってね、諦めた思って、その福岡の前でしたけども、中で上で祈りました。あ、神様感謝します。もうね、主が与え主が捉えるからだから、主の皆もう褒めたたえます。もう別に私の命には関係ないし、私の人生関係ないし、もう諦めたって言った時にですね、 あの祈祷会の前ですけれども、神様がこうじゃ、ね、下に行きなさい、いいことがあるよ、いや、もういいこと、何があるんですか、代わりのものがそこにあるんですか、代わりの私を喜ばせるものがある、いや、とにかくね、いいことがあるから下に降りていきなさい、って言って、ここに来たら、ちゃんとそれが、自分の失ったものを見つけることができた。本当にね、神様の前に全てを諦めて、ね、神様、あなたがいらっしゃるならば、別に私はどんなものも、あなたに変わるものを別にね、ものを持たないということに感謝して、それを諦めた瞬間に、神様がそれを与えて、だから、神様は私たちの願っていることを質問させることはないと思う。この地上でこんなことを願ってもそれをですね与えて私たちを失望させることがないと思う。でもそれがなければ神様は信じません。それがなければ神様は認めませんじゃなくて、神様はあなたを認めます。そして必要ならば私の必要を叶えてください。あなたの恵みを感謝します。あなたが私の人生の中に一番素晴らしいものを与えてくださったと私は感謝します。そしてもし必要ならば、これも与えてください。必要ならば、私のこの仕事も祝福してください。もし、あなたが良しとするならば、私の願っていることを叶えてください。とお祈りをするときに、神様は決して失望させることなく、その願いを実現と導いてください。その、自分、大切なものになってきたときにですね、3日ほど悩んだんですけども、寝ても覚めてもどこ行くかどこ行くかの考えていたんですけども、その時こんなことを考えました。随分昔にですね、20歳20代25、26の時でありましたけども、その時に、その時もまた、財産のを亡くしました。で、一生懸命探して、一生懸命探して、一生懸命探して、家中探して、家中ひっくり返して探して、で、ちょっと家中全く掃除したんだけど、この家の中、部屋の中絶対あるなのに、どうしてないのかなと思いながら、もう悩みながら、一生懸命祈りながら、自分探して、何を見つからなかった。そして、服も全部ね、手を入れて、ポケットに手入れてね、全部なくしたものを探した。もう家中のありとあらゆるものを見ました、探しましたけども、もう分かりません。もう神様、その時もこう言う。神様与えたものは与えて、神様を捉えたんだから、主の御は本的ですね、とお祈りしました。でも、御心が良しとされるならば、それを与えてほしい。そのなくしたものを、大事なものを私に与えさせてほしい。御心ならば。でも、与えられなくても感謝です。あなたがいらっしゃるから、もう本当にあなたがいらっしゃるだけでもそれは感謝です。もうそれ以外のものは言いません。でも、御心ならば、御心ならどうしても、それがね、御心ならば、与えさせてください。そしたらですね、その時に語られたことがですね、どこどこに入っている、洋服ダンスの中に入っている、ジャケットのポケットに手を入れなさいとおっしゃるんです。いや、それはもうね、何度も何度もね、手入れてね、このポケットに入れてね、何の確認しましたから、もうそれはないと思いますよ。そこに手入れてもないと思いますよ。でも、お祈りをすると、また声が今、語られてる。どこどこのタンスの中に入ってるジャケットの右のポケットのポケットに手を入れなさいとおっしゃる。まあ、そうおっしゃるのは、まあ、それならば、入れますけど無駄だと思いますよ。そこには何も入ってなかったの。もう何回も見ましたし、もうポケットをひっくり返すぐらいに見たので、ないと思いますよ。でもそう二度おっしゃったので、まああなたのお言葉ですから、聖書ですお言葉ですから手入れますって、そーっと手入れたら下にそれがコツンと当たって手に入れたんです。で、そのことを思い出して、ね、神様はどうせあなたは祈ってたら必ず、ね、なくしたものを与えてくださる神だから、こういう経験があるからきっとくださるだろうと安易に考えて探しておりましたけども、全然見つかりませんでした。で、最後にもう諦めました。私もういりません、あなた以外はいりませんと言ったら、神様はですね、そういうちゃんと 最近のものは、ものは与え返してください。だからそこで、神様をイエス・キリストを一番として、イエス様以外のものは何物もいりませんと、その執着心を神様に委ねて、そして神様の皆だけを崇めるときに、神様は失望させずに私たちの願っているものを、願いを失せたものを与えてください。そういうことをですね、今回も経験しました。で、下に行ったらいいことあるよ。なんかもうちょっとはっきり言ってくれたらいいですね。なんかいいことあるよ。でいいことあるよ。もうね、私ね、もう、自分の大事なものを失ってね、失望の中にあるから、もう生活から諦むたび、またいいものもらってもね、どうしようもないしね、こんな、そんなもん何も、何がいいもんありますかとおっしゃって、言ってるのか思いながら、下に来たらちゃんと、失ったものを与えてます。不思議ですよね。本当に神様はですね、いろんな奇跡を私たちの願いを聞いてくださるけども、でも一番イエス様の知ってほしい。私はあなたの神であり、私はあなたのキリスト、あなたは魂の国会者のもとに、私のもとに来た、そのことを一番喜んでます。この事情で、どんな生活をして、どうだこうだ言うてるけども、永遠の命を持っていることは、何にも勝る素晴らしい特権じゃないかと、神様は私たちに呼びなさ
います、ね。
そして、私たちはそのあれによって、この事情においても、幸いな人生を歩むことができるように、神様は導いていらっしゃる。そうですね、覚えております。5000人の以上の人々を、5つのパンと2匹の魚で、確かに、満腹させた奇跡の神は、私たちの人生にも、この時代にも、奇跡の神として私たちの祈りに応えてくださることを、本当に心から感謝しております。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様、あなたは私たちに、この地上でいろんなものを託してくださいました。それを見て、多ければ喜び、少なければ悲しみ、そして祈りが聞かれれば喜び感謝し、また祈りがなかなか聞かれなかったら失望し落胆するものです。しかし、私たちと共に主がいらっしゃるそのことを私たちは喜ばなければなりませんし、そのことを感謝しなければなりません。どうぞ主よ、滅びていく命に変えて永遠の命をいただいて、永遠の望みの中に人生を導いていてくださることを感謝します。私たちの祈りを聞いて、慰めをまた励ましを与え、いろいろな導きを与えてくださる神ご自身が、イエス・キリストご自身がすぐそばに私たちの地に住んでいらっしゃる、生きていらっしゃる、そのことを私たちは感謝できるものとしてくださいますようにお願いいたします。どうぞさらにそれに加えて奇跡的な祝福を与えてください。物事の願ったことが実現する祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福し感謝してお祈りいたします。